今日を生きるあなたの微笑み、今日を生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？熊田奈美子です。今日の微笑みトークは小さな朗読会シリーズの第220回です。谷村真知子作会の歌第6回です。お誕生祝い、海の悪魔をお送りします。ある春の朝、入り江のお魚の娘たちはおめかしで大騒ぎをしていました。マダイの末娘のお誕生祝いに呼ばれていたからです。そんなことは初めてなので、母親たちの方がウキウキして、貝殻のかんざしをつけていったらどう？お土産には何を持たしてやろうかね、などと気をもみました。でも、醜い貝の娘だけは呼ばれませんでした。マダイにお世辞を使わないので、嫌がられているのでしょう。ごちそうの後で、ゲームやダンスパーティーもあるんだって。何しろ、宮殿の大広間は、海サボテンの明かりで、まばゆいほどだって言うからね。それを見るだけだっていいよ。お魚の若者たちが、立ち話をしているのを耳にした貝の娘は、自分も行ってみたくてたまらなくなりました。ダンスだけでも見たいわ。呼ばれなくったって、お庭へ行って岩陰からでも見ていればみんなの邪魔にならないし、第一何かの間違いで招待状が届かなかったかもしれないじゃないの、と貝の娘は考えました。悲願でばかりいてはいけないわ。こういう時にみんなとお友達になれるかもしれないんだから。そこで貝の娘はそろそろと歩いて行って、夕方ごろ、やっと宮殿のお庭である自然の公園にたどり着きました。そして、お庭の外れの岩の陰から、赤々と明かりのついている宮殿の方をそっとと見ました。間もなくにぎやかな笑い声がして、お魚の娘たちや若者たちがぞろぞろとお庭へ出てきました。おべっか使いのイカのおばさんの娘も、アジの本家なので家柄を誇っているマアジの娘もいました。みんな今日は尻尾に海藻を巻きつけたりしておしゃれをしています。でも、あんまりたくさんつけると、マダイのご機嫌を損じるので、身分に応じてちょっぴりつけるように気を配っていました。ものすごくおいしかったわね。私、食べきれなかったわ。娘たちは、満足そうにごちそうの話をしています。早速、フォークダンスが始まりました。マダイの娘は頭にも尻尾にもたくさん物飾りをつけていましたが、キスの若者と組んでさも誇らしげに先頭に立ちました。ララララララ、ヒレを動かし尾を振りながら、お魚の若者たちと娘たちはいかにも軽やかに踊りました。ワカメや昆布の林の間を出たり入ったりして、私も踊れたらいいのにな。岩陰から覗いていた貝の娘は思わずため息をつきました。不器用だということは、なんてつまらないんだろうと思ったのです。ダンスにも飽きると、みんな、 鬼ごっこして遊ばない?と、マアジの娘が言い出しました。鬼ごっこなんて子供みたいだわ。かくれんぼをしましょうよ。マダイの娘がそう言うと、みんな一も二もなく賛成しました。海の底のかくれんぼは、隠れるところがいくらでもあります。この自然公園のあたりは、海藻の林が茂っているので、なおさらでした。林の間のちょっとした岩の影とか、イソギンチャクの指の間などに身を寄せたら、なかなか見つかりっこありません。じゃんけんをして、キスの若者が最初の鬼になりました。キスはアジによく似ていますが、もっとすっきりしていてきれいなお魚です。キスがみんなを探し回っているうちに、岩陰にいた貝の娘を見つけて驚きました。おや、貝の娘さんも来ていたの。僕たちと一緒に遊ぼうよ。遊ぶって言ったって、あたしは走れないし、踊りもできないのよ。貝の娘は、嬉しさに頬をほてらせながら申しました。今まで誰もこんな優しい言葉をかけてくれたことがなかったからです。なんて姿のいい、きれいな人なんだろう、と、貝は、キスの若者を見ながら考えました。走れなくったって、かくれんぼならできるじゃないか。さあ、おいでよ。キスがしきりに進めているところへ。キスさん、そんなとこで何をしてるのよ、という声がして、マダイの娘が近づいてきました。タイは、貝の娘を見ると、眉を潜めました。まあ、この人は呼びもしないのに、ずうずうしく来てるわ。だって君、キスが何か言いかけると、後からやってきたイカの娘が口を出しました。本当にずうずうしいったらありゃしない。貝の娘は不器用なだけなら、まだ我慢ができるけど。この頃だいぶ頭へ来てるからね。イカの娘は肉肉しげに。自分は一体どこから来て、どこへ行くんだろうなんて、そんなことを大真面目で人に聞くんですもの。さあ、あっちへ行きましょうよ。マダイの娘は、まだためらっているキスの若者を引っ張るようにしながら言いました。こんな娘に関わり合わない方がいいわ。イカとマダイは、キスの若者をせき立てて、さっさと行ってしまいました。後に一人残された貝の娘は、あまりのことにぼんやりしてしまいました。貝の娘は、パチンと貝の蓋を閉じて、さめざめと泣きました。誰にも涙を見られたくなかったからです。その晩、貝の娘は自分の岩陰で一人静かにいろいろのことを考えました。せっかくお友達ができそうになったのに、それもダメになってしまって。キスの少年は決して意地悪ではないし、貝の娘を馬鹿にしてもいませんでした。でも、マダイの機嫌を損なうと後が怖いので、貝の娘をかばうことができなかったのでしょう。私はやっぱり、一人ぼっちで、こうやって考えているほかないらしいわ。生地みんなとお友達になろうとすると、かえって悲しい目にあったりするから。貝の娘は考えました。でも、やっぱり寂しいわ。貝の娘はため息をつきました。すると、波のお母さんの子守歌が 遠く近く響いてきました。おやすみ、おやすみ、私のかわいい子。あなたの気持ちはよくわかる。あなたの姿は見にくいけれど、その心は美しい。たっとい仕事があなたを待っている。他の魚たちにはできない仕事が。だから、安らかにお休み、かわいい娘。波のお母さんは、そう言っているように思われました。毎年春になるとこの入り江にやってくるイワシたちから貝の娘は広い世の中の話をいろいろと聞かせてもらいました。世の中といってももちろん丘の上のことではなく外海の話なのですが、遠い沖の方には船のように大きいクジラという魚がいること。クジラは高く、高く水煙を吹き上げるのがお得意だが、イワシの群れなどをざっと丸飲みにしてしまうこと。体はそんなに大きくないが、ノコギリのように鋭い歯を持っているアオザメのこと。アオザメは性質が乱暴で、人間まで食べてしまう恐ろしい魚であること。また、川で生まれて海へ下り、北の方の海を8年間も泳ぎ回る鮭のこと。鮭は大人になると、再び生まれた川へ登って行って卵を産み、それが済むとほとんどが死んでしまうこと。イワシは、その他いろいろな珍しい話をしてくれました。そういう、人食いザメやクジラはこの入り江にやってきたことがありませんが、それにも負けないくらいたちの悪いのがいました。ウツボです。ウツボはアナゴやハモの親類ですが、昼間は岩の陰に隠れてじっとしています。夜になると出てきてはエビやタコ、カニなどを片っ端から食い荒らすのでした。そのやり方は、ちょうどジャングルの猛獣、トラかライオンみたいでした。その獰猛なウツボの一番の好物はといえば、タコだったのです。なんでも、この入り江のタコの中で、一番年をとっている大ダコと、ウツボのボスとは、何代にもわたる仇同士、という噂でした。そのうちにきっと人騒ぎ持ち上がるに違いない。そうなったらどっちかが死ぬまではやるだろう。そりゃそうだろうが、一体どっちが勝つかな。さあ、大ダコは足が強いが、ウツボは歯が鋭いし、それに策略家だからな。まあその時の運ということじゃないかね。魚の若者たちは時々噂していましたけれども、ウツボは昼の間はめったに姿を見せません。それに貝の娘はいろいろ自分の考え事をしていたので、いつの間にかウツボのことを忘れていたのでした。ある夏の夜のことです。真夜中ごろ、貝の娘はふと目を覚ましました。雷の音に驚かされたのです。空も海も 一面に墨汁を流したように真っ黒な中をガラガラと遠く近く鳴り渡るすさまじい雷の音、ざっと横ぶりに海面に叩きつける雨足が稲妻に照らし出される瞬間、銀色の槍のようにキラリキラリと光っています。まあ怖い。貝の娘がピシャッと貝の蓋を閉じようとしてハッと声を飲みました。ピカッピカッとキレキレに稲妻に照らし出されるものすごい光景が目に映ったからです。10メートルとは離れていないでしょう。大凧とウツボのボスとの戦いでした。はあ、とうとう、ウツボは蛇のような鎌首をもたげ、その鋭い歯でタコの足を噛み切ろうと隙を見ては飛びかかります。タコはタコで、長い足でウツボを締め殺そうと焦っています。貝の娘の見たところでは、タコの方がだいぶ弱ってきているようでした。海の悪魔の憎しみに満ちた目は、だんだんと気味悪く光っています。食うか、食われるかの戦いのものすごさ。貝の娘はパチンと蓋を閉めて、ガタガタ震えていました。しばらくすると、雷の音も止んで、あたりは静かになり、ザザーッと寄せては返す波の音ばかりになりました。でも、貝の娘は恐ろしくて、蓋を開けて見る気にはなれませんでした。どちらが勝ったにしても、もう一方は死骸になって横たわっているのですから。どうしてウツボとタコは、代々殺し合わなくてはならないんだろう、と貝の娘は、考えました。いいえ、ウツボとタコばかりでなく、海の中の強い魚が弱い魚を食べて生きてゆかねばならないというのは、本当に悲しいことだ。強い魚も、弱い魚も、プランクトンや藻でも食べて、みんなで仲良くしていかれないものかしら。とうとう貝の娘は、夜が明けるまで考えてしまって、一晩中、まんじりともしませんでした。夜が、しらじらと明けてきた頃、貝の娘は蓋を開けて、こわごわ覗いてみました。そこにあったものは、タコの目玉と、ほんの少しばかりの、食い散らしだけだったのです。かわいそうに。あのひょうきんなところのある大凧も、とうとうウツボの餌になってしまいました。昼間なら煙幕を張って逃げるすべもありますが、夜ではその方法も使えません。たぶんタコは寝込みを襲われたのでしょう。大凧の死は、貝の娘にいろいろなことを考えさせました。自分が生きていくために、自分より弱い魚を食べる強い魚たち、そして強いものに食べられたり殺されたりするために、たださえ短い命をより短く断ち切られてしまう弱い魚たち。しかし、その強い魚たちだって、永遠に生きられるわけではありません。長生きのマダイは、40年余り生きると言いますが、8年間生きて卵を産めば、すぐ死んでしまう鮭のようなお魚もあり、もっと命の短いものもあります。結局、どんなお魚だって、いつかは死ななくてはなりません。それなのに、どうしてみんなは あんなに平気な顔をしていられるのだろうか。貝の娘はつくづくと考えました。今夜のこともわからないのに、さも楽しそうにふざけたり踊ったり餌をあさったりしている。死ということで頭がいっぱいになった貝の娘は、何にも他のことが考えられなくなってしまいました。今日のほえみトーク、小さな朗読会シリーズの貝の歌のお話、第6回でした。いかがでしたか？あなたからのご感想、心からお待ちしています。このお話、もう6回になりました。どうぞホームページの過去の放送データで第1回から聞くことができます。ぜひ聞いてください。さて、プレゼントもあります。毎月第4週はとてもわかりやすい聖書物語の CD をプレゼントしています。ホームページの母と子の聖書のコーナーから、あなたのお好きな CD を選んでください。お申し込みの方にもれなく1枚ずつプレゼントしています。とても嬉しいメールもいただきました。ローズさん、ありがとうございます。福音の波の番組、本当に聞けて嬉しいですということと、微笑みバースデーカード、ありがとうございますと書いてくださいました。本当にメールありがとうございます。さあ、それでは母と子の聖書、郵便のお申し込み先です。郵便番号 101-8691、 神田郵便局、支所箱190番、微笑みトークの係です。この番組は日本キリスト改革派教会がお送りしました。この一年も微笑みトーク聞いてくださって本当にありがとうございます。また来年もお会いしましょう。どうぞ良いお年をお迎えください。